知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所清掃対策課の小林さんにゴミの出し方、ハイスプレー缶、穴は開けないでについて伺っていきます。小林さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ゴミ出しの時にスプレー缶やカセット式ガスボンベに穴を開けていましたが、穴開けが不要になった理由というのはどういったところですか？
はい、市民の方がスプレー缶を捨てる際に穴を開けることによる怪我や事故を防止するため穴開け不要としました。
はい、
今までも中身を使い切ってから穴を開け、空き缶金属類の収集時にお出しいただくように案内はしていました。ただどうしても穴開けができないときは中身を使い切って空き缶金属類の収集時にお出しいただくようお願いはしていました。はい、
そうなんですね。穴を開けることにより市民の方が怪我をしないように穴開け不要となったんですね。
そうです。
それでは一宮市ではスプレー缶の穴開けがされない状態でも処理ができる体制が整っていると思ってもいいですか？
はい、そうですね。穴開け不要にルールを変更したのは平成31年2月1日からです。ウェブサイトでも周知しております。
今年の2月1日からということで、まだ知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひね、周りの方にも教えて差し上げていただきたいですね。
はい、ぜひ教えていっていただきたいと思います。
スプレー缶資源ゴミですよね。正しいスプレー缶のゴミ出しの方法を教えてください。
はい、まず必ず中身を使い切ってください。
はい、
そして必ず空き缶金属類用の緑色の袋に入れて出してください。不燃ゴミ用の透明の袋では絶対に出さないでください。また重ねてお願いしたいことがあります。各地域のゴミ出しの日と場所、朝8時半までという時間を守ってお出しください。
中身を使い切るというのは今までと一緒ですが、不燃ゴミに出すのと空き缶金属類での分類で出すのではどのように違うのですか？
はい、空き缶金属類と不燃ゴミとでは収集体系が違います。
はい、
空き缶金属類は平ボディのトラックで収集しているので、スプレー缶が潰れてガスが漏れることはありません。不燃ゴミはプレス式ゴミ収集車両で収集しているので、ゴミが圧縮される形になります。仮にガスが残ったスプレー缶が不燃ゴミに混入していると、ゴミを積み込んだ際、火花がスプレー缶のガスに引火し火災等の事故の原因になります。現に不燃ゴミ収集時にスプレー缶と思われるものが原因で火災が起き、収集員が怪我をしたり清掃車が故障したりしています。このような事故を防ぐためにも絶対に不燃ゴミには出さないでください。収集後の処理については、空き缶金属類も不燃ゴミもリサイクルセンターにて処理を行っています。まあ、ある程度は人が手で見てですね、分けるんですけれども、最終的にはベルトコンベヤーでそれぞれ処分されますので、その際ガスが残っているスプレー缶が混入されるとスプレー缶が潰れ、ガス漏れが生じ、爆発火災事故の原因になります。こうした事故がありますと収集が遅れたり施設が使用できなくなり、市民の皆様に大変ご迷惑をおかけすることになります。何度も重ねてお願いしますが、スプレー缶は必ず中身を使い切って空き缶金属類にお出しください。不燃ゴミには絶対に出さないでください。
これは 今回の、ね、一番の大切なポイントになるところですね。
そうですね、なかなか説明させていただきましたけども、ぜひお願いしたいと思います。
使用済みのスプレー缶は穴を開けないこと、そして中身を出し切ること。中身の残ったスプレーを回収した収集車の内部で爆発とかしたらね、作業される方が怪我をしたり、とても危険ですよね。
はい、
空き缶、金属類にお出しください。そして不燃ゴミには絶対に出さないでください。ということで、中身を安全に出す方法を教えてください。
そうですね、スプレー缶を出す際、中身のガスなどは空気より重いものが多いため、屋内ですと部屋の下に溜まってしまいます。どうか必ず風通しが良く、火の気のない屋外でやっていただきたいと思います。またガスを吸い込まないようにマスクと手につかないよう軍手などを使用していただければと思います。
作業は屋外でということなんですが、マンションとかアパートに住んでる方、ね、高層階ですと1階まで行くの大変かなと思うんですが、
そうですね、そういった方は、まあ、マンションのベランダ等で結構ですので、ベランダで行ってください。ただしベランダで行う場合は、その部屋の窓は絶対に閉め切って、部屋の中にガスが入らないようにしていただきたいと思います。
そうですね、ガスは空気よりも重たいので部屋の底に溜まりますよね。何かの拍子でね、引火するかもしれません。ガスは目に見えないので十分に注意をしていただきたいですね。
はい、その通りです。
最近のスプレー缶は簡単にガス抜きできる仕組みがある商品もあるんですよね。
はい、スプレー缶に残ったガスを出し切るために、多くのスプレー缶にはガス抜きキャップがついています。使い方は簡単ですが、各スプレー缶により使い方は様々ですので、使用上の注意欄などを参考にして使用してください。またこれはガスを出し切るもので、塗料系のものなど中身を出し切るものではありません。どうか使用する際は使用上の注意欄などをよく確認して行ってください。
スプレーの中身を出し切るのって結構大変だと思うんですが、大きなビニール袋に新聞紙などを破いたものを入れてスプレーの中身を出すという方法をネットで見たことがあるんですが、これは安全性は大丈夫ですか？
そうですね、ビニール袋にはガスをためないで、塗料系のものなど内容物のみ出し切ってください。またそのビニール袋の中にガスが入っていない状態を確認してから可燃ごみとしてお出しください。その際もどうか風通しのいい屋外での作業をお願いします。
わかりました、屋外でガスをためないように気をつける。はい、それでもどうしても中身を使い切れない場合はどうしたらいいですか？
はい、そういう方の場合は、平日ですと朝9時から夕方4時、環境センター北館リサイクル展示室に、土日ですと朝9時からお昼3時まで、環境センター資源回収棟、旧微細清掃事業所、一宮市社会福祉協議会駐車場、そしてコスモス福祉会旧つぐみ作業所の4カ所ございます。その資源の拠点回収場所に直接お持ちください。
それでは最後にメッセージをお願いします。
最後に、ゴミ資源を円滑に収集処理するためには、市民お一人お一人のご協力が不可欠です。スプレー缶については、排出時の市民の皆様の安全が第一であるとともに、安全な収集処理を維持管理することも、市民サービスを維持するためにも必要になります。そのため本日3回目のお願いです。スプレー缶を出す際は必ず中身を使い切って空き缶金属類で出す。決して不燃ごみや可燃ごみには出さない。このルールにご協力いただけますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
使用済みのスプレー缶、穴を開けないということは市民の皆様を守るためです。同時に回収をしてくださる皆さんの安全も大切です。ルールを守り、責任のある行動をお願いします。今日小林さんにお話しいただきました、ゴミの出し方、ハイスプレー缶、穴は開けないでについては、広報一宮3月号8ページに記載されています。 お問い合わせは環境センター電話 0586-45-7004 0586-45-7004 までお願いします。
76.5iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは消火器の不適切な訪問点検にご注意をについてのご案内です。市が事業者と契約して消火器を販売・点検することはありません。不審な場合はお問い合わせください。お問い合わせは消防本部予防課電話 0586-72-1280 0586-72-1280 までお願いします。続いて普通救命講習1についてのご案内です。主に成人を対象とした心肺蘇生法、自動体外式除細動器 AED の使用法、大出血時の止血法を学びます。日時は3月24日日曜日午後1時から4時、会場は一宮消防署、対象は市内在住在勤在学の中学生以上の方、定員は先着30人、受講料は無料。お申し込みは3月1日金曜日から15日金曜日に電話で一宮消防署までお願いします。なお10人以上の団体の場合は随時開催します。お申し込みお問い合わせは一宮消防署電話 0586-72-1103 0586-72-1103 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に認知症ケアラーズカフェについてのご案内です。認知症ケアラーズカフェは認知症の方と介護者などが交流する場です。ほっとくつろげる場をご用意しています。都合のつく時間においでください。また認知症介護者経験者による個別相談も実施します。日時は3月7日木曜日午前10時30分から午後3時、会場はアイビル2階大会議室、対象は認知症の方と介護者、お申し込みは不要です。参加料はお茶代として100円程度。認知症介護をする家族が抱える辛さの一つに先が見えないことと言われます。これからどうなるのか不安な気持ちになりますよね。介護経験者に相談してみるのはいかがでしょうか。お問い合わせは高年福祉課電話 0586-28-9151 0586-28-9151 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は 一宮市の提供でお送りしました。